森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この番組、今回の配信は9月に入っていますので、まあ、マリーンズ、バファローズとのビジター6連戦中くらいの配信なんですけれども、一人さんもうリーグ戦も残り20試合ちょっとと、本当に緊迫した試合展開が増えるね、リーグ終盤戦ということになっていますが、その終盤戦をですね、乗り切るために必要なメンタルコントロールという部分について、今日はちょっとひとりさんに伺っていきたいなと思っています。まずひとりさん、今のファイターズの選手たち、この終盤戦でのメンタル面という部分は、コーチひとりさんから見てどんな風に見えているものでしょうか。楽しんでるなっていう感じなのか、やっぱりちょっと緊張感増してきたなっていう部分があるのか。
まあ、まずその状況が状況なだけに、選手たちもこういい緊張感が、まあ、増えてきてるというか、
はい、
感じてきてると思うんですよね、それは我々が何か言ったわけじゃなく、もう選手たちも理解してるんで、
はい、
もうホークスとのこの優勝争いをしてる、でもう一個も負けれないっていうような試合がずっと続いてるっていうのは、僕らがもう選手たち見てたら感じますね。
あ、そうですか。いい緊張感という感じなんですね。
いや、だってこんな優勝争いをできることってすごいし、まあ、僕は幸せだなって感じてたし、現役の時、
はい、
選手の時もそうだけど、コーチとしても、あ、選手たちすごい今この緊張感でやれること幸せだな、だし、まあ、成長できるなって思いますよね。
あ、やっぱりそうですか。まあ、まさに今ひとりさんがご自身でおっしゃいましたけど、ひとりさん現役時代2006年に、リーグ優勝、そして日本一を経験されてますけれども、このシーズンの自分の精神状態って覚えてらっしゃるものですか？
覚えてます。はっきり覚えてるんですけど、
はい、
まあ、シーズン序盤はもうとにかく試合に出る、レギュラーを取る、でもうとにかくもう2打席以内1本打たないと変えられてしまうという緊張感の中で、もとにかくもう自分のパフォーマンスを、とにかく結果を出すことに必死になっていて、
はい、
で中盤ぐらいから少しこう試合には出れる、そのプレッシャーというか、ね、今日は出れるかな出れないかなというよりは、出るのが当たり前の中での今度は調整というか、はい、まあ、自分の体のコンディションとか、バッティングの感じとかをしっかりとパフォーマンス出すっていうところにコミットし始めて、
はい、
で9月入ってからなんですけど、まあ、9月入る前ぐらいからかな、もう優勝争い絡んできてるっていうのを分かりだして、
はい、
そこからはもうとにかく一番バッターとしての、役割、
はい、
で僕のその一番の存在感っていうのをどう試合の中で出していくの か、要はそれがパフォーマンスにもつながるし、チームの影響にも与えるんで、ここが、まあ、ちょっとこうシフトチェンジしていったっていうのは後々気づいたんですよ。
あ、後で、はい、
後で気づきました。でそれはまあ、ずっとこう結果に出したい出したいっていう思いでずっとやってたんですけど、
はい、
ただまあ終盤優勝争いをし始めてからそういうことじゃなく、うん、その1試合もう短期決戦のような感じだったんですよね、
はい、
で、まあ、とにかくそのフォアボールでいいし、フォアボールで出れば点につながるし、
はい、
っていうことを考えたら、そのヒットを打ちに行くんじゃなくて、とにかくもうストライクゾーンに来たボールを打ちに行く、でカウントによってはちょっと我慢するとか、なんか本当にこうチームの勝つために自分がやれることだけにコミットしたんですよね。
はい、
だそれが良かったというか。
あ、そうですか。
そう、序盤も中盤もとにかくこう自分が結果出すためなの、そのなんかパフォーマンスというかマインドだったんですけど、はい、一緒なんですよね、やることは、同じことを欲しいんです、結果が欲しいし、
はい、
ただまあ勝つためにっていうことを考えた時に、そのチームのことをどれだけこう思いながらできたかって言ったら、もう圧倒的にその残りの30試合ぐらいの方がありましたね、自分の中では。
ああ、そうですか。
すごい良かった。結果を出そうとすればするほど意外と結果って出ないんですけど、自分のやれることに集中できたからこそ、なんかすごいいい 終盤だったんですよね。まあ、結果的に優勝しましたけど、うん、
それご自身の中でチームのためにっていう風に思えたなんかきっかけみたいなこととか、なんか頭の中で何か切り替わる要因があったんですか？
いや、なんかね、自分のこと考えてる場合じゃないだろうと思ったんですよ。もうこれだけ優勝争いしてたら、まあ、一番として自分がやらなきゃいけないことに徹底しなきゃダメだって思えたんですよね。それは誰かに言われたわけでもなく、うん、自分がそうしたいって思ったんですよね。
あ、そうです。自然と、まあ、状況、置かれた状況が自分の思考をそういうふうに変えたということなんですかね。
まあそうですね。ただ、まあ、全試合それができたかっていうと、まあ、もちろんそうではなくて、うん、時にはあ、今日調子悪いなとかタイミング合わねえなって方に振られてしまうこともあったけど、はい、うん、ただまあその中でも、あの、まあ、普段のシーズンだったら調子悪いな、とにかく、まあ、手数出してヒット打って調子戻したいとかって思うのが、いや我慢しても本当にフォアボールでもいいからみたいなところが、今聞いてるだけでもなんか良さそうじゃないですか、方向性的には、
うんうん、
本当はそうするべきなんですけど、なかなかね、はい、シーズン中って結果欲しいからヒット打ちたいから。
あ、ですよね。
まあ、それがだから、あの、自分の中でな、あの、なんか迷いが消えたって言ったらいいのかな。
あ、
その試合出る出ないとかじゃなくて、ヒット打つ打たないじゃなくて、はい、チームが勝つために自分がそこのパフォーマンスを出すっていう、ただそれだけなん でじゃあ何すればいいかって言ったら、まあ、フォアボールでもいい、ヒットでもいいってことは、早いカウントの甘いボールは積極的に打ちに行く、際どいところはなんとかファールにして、ボール球を待つとか、
うん、
なんかこう鮮明になってきたというかね、あのパフォーマンスアプローチの仕方が、
は
あ、それを覚えてるんですよね。
ああ、そうですか。まあそれだけ、まあ集中、本当に一試合一試合勝利に向けて集中して、余分なところそぎ落とされていったみたいな感じなんかもしれないですね、
う
ん、
多分ですけど、ちょっとこうフロー状態、
うん、
ゾーンに入ってたところがあるんですよ。だからそれなんでかというと、自分に向いてないんで、あ
の、はいはい、
自分の意識がなんか違う、自分の今やるべきことに意識が 100% 向いてたんで、
うん、
これはあの、まあ、一種のフロー状態に近いのかなっていうのは、次の年の、
はい、
2007年の春のキャンプのヒルマン監督の言葉でちょっと感じたんですよ。
あ、ヒルマン監督の言葉で。
そうで、なんでかというと、ヒルマン監督がその優勝した次の年の春のキャンプの一発目に、
はい、
ね、去年の戦いは素晴らしかったと。で、去年残り30試合で何勝したか知ってるかみたいなことを言われて、はい、誰も気づいてないんですよ。あの、まあ、新庄さんとか引退していないんですけど、
はい、
まあ、残ってるメンバーが誰も気づいてない、
うん、
っていうのは、30試合で確かね、20何勝したんですよ、残りの勝負どころの。
ほう、
で何敗かしかしてないんだけど、これは本当にすごいことだと、
はい、
って言われた時に、えっと思ったんですよ、
うん、
だ僕はそのめっちゃ勝ってるなって印象もなかったし、あ、今日負けてしまったなってこともなく、ただただ1試合をなんか やり尽くしてただけが30試合が続いてたんですよ、
はい、
でそれを聞いた時に、あ、なんか、あの、まあ、僕個人もそうだけど、チーム全体もそういう雰囲気だったんだなっていうのを感じたんですよね。
はあ、そうですか。
うん、だそれは多分みんながそうなろうぜって思ったんじゃなく、うん、みんながそれぞれそういう緊張感を感じて、自分たちがやるべきこと、うん、やれることは何なんだっていうのを、あそこのゲームの中でパフォーマンス しまくってたら、なんか知んないけど、そういういい雰囲気になっていった気がするんですよね。
はあ、まあでも本当に全員の意識が同じところを向いてたっていうわけですよね。自然とそれぞれが集中するから。
まあそういう言い方もできますし、これ答えは多分ないと思うんですよね。まあ言語化するのちょっと難しいんだけど、まあこれね、はい、音声メディアだから言葉しなきゃいけないんですけど、
はい、
まあでも井上さんに言った通り、なんとなく言葉にしないけど、みんなが勝つために、優勝するために、
うん、
優勝を目指すんだけど、今目の前の1試合に集中するその連続がいいパフォーマンスを生んでたのかなと思うんですよね。
あ、そう ですか。
だからまあ、今日もね、そこのテーマですけど、
はい、
まあ、選手たちもそういう緊張感を今感じ始めてるんで、
うん、
調子がいい悪いっていうのはあるんですけど、
はい、
それは調子が悪いっていうのは分からないじゃん、試合始まってみなきゃ。
まあそうですね、
うん、だからその調子がいい悪いって、まあ、いい余計にもそのままいけないですけど、悪いなんてことに自分が触れちゃいけないと思うんですよ、
うん、
関係なくそこで最大のパフォーマンスを出せていけば自然的に動きも姿も変わってくるし、
うん、
まあ、それがパフォーマンス向上につながってくるかもしれないんで、
はい、
まあ、そういう状況であるって状態になっていってほしいな、まあ、なっていってほしいというか、まあ、そういう状況になるとまた一気にいくんじゃないかなと思いますけど、
う
ん、
はあ、そうですか、
うん、あと まあ、こういうのってさ、
うん、
こういう話って多分結構その経営者の方とか、
はいはい、
あのメンタル勉強されてる方とかっていうのはすごい各個人個人聞いてる皆さんが勝手にこう落とし込んで理解してくれることだと思うんで、はい、
うん、
あ、めちゃくちゃいい回だな今回
自分で
言っちゃったよ、
思いっきり言いましたけど、まあでもそうですよね、
いい回だこれ、
うん、あの創業手帳の大久保さんとの対談の中でもメンタルのお話ひとりさんがすごくされていて、うん、まあ、それも拝見したんですけど、まあ、メンタルが7割だと考えていると。でひとりさん自身はマイナスな経験もすべてプラスになると感じてる、でそう考えるようになったのが初めてその日本シリーズに出た時の経験があるから、当時はとても緊張して足が震えていたけど、うん、当時出場していた先輩から今後ファイターズを背負っていく選手としてこの日本シリーズで結果を出したとしてもミスしまくったとしてもどちらもプラスの経験になると言われて、そのおかげで結果的に2006年の日本シリーズ最高打率出せたというふうにね振り返ってらっしゃって、うん、まあだから本当になんかやっぱり一つの結果に集中する、そのさっき結果を求めると結果が出ないっていう、なんかもうあの僕らの感覚ではなかなかわからない部分をひとりさんお話しされてたんですけど、やっぱりそういう集中するゾーンに入るみたいなシチュエーションになるわけですね、
うん、こういう状況を考えると。いや、あ、そうなんですよ、まあ、これ結果を求めるっていうのは非常にポジティブな気持ちっていう話この間したと思うんですけど、うん、ここまで極限の、プレッシャーの中での、試合になってくると本当にそういうポジティブに感じてることもネガティブに変わって結果としてネガティブに変わっていってしまうことが多々あるんで、
はい、
まあ、本当にこうね、なんていうかな、今やるべきことに集中、もう、うん、なんだこれ、本当に今に集中するっていうことにフォーカス、どれだけできるかっていう戦いになってきますよね。すみません、ちょっと歯切れ悪いんですけど。
いえいえいえ、でも本当にまあ、ファイターズの若い選手、経験のまだそんなにね、豊富じゃない選手も多い中で、そうなるとやっぱり本当に監督、コーチ陣の、よく見ているかどうかっていうのも本当に大事になるんだろうなと思ってたんですけど、うん、柳川投手が、まあ、今シーズン途中からね抑えに定着した中で8月24日に一軍選手登録抹消というのがありましたけど、新庄監督が、まあ、ずっとプレッシャーのある場面でしっかり投げてくれて休ませたいなという気持ちがあったと、まあ、この最近投げた時になんか見た感じが違ったと、だからもうここは思い切って休ませようというような決断をされて、まあ、こういう観察眼というかもう気づけるかどうかって本当にこの終盤より大きくなるんだろうなと思って、この事象についてねちょっと見ていたんですけれども、
うん、いや、まあ本当にこうだからこそなんていうんですかね、まあ、ボスもよく見てるし、で現役の時もよく言ってたんですけど、緊迫する緊張する場面ほど楽しめっていうのは、
はい、
これを理解するには極限の緊張を味わってたことある人しかわからないんですよね、
うん、
みんなわかってることなんです、そんな当たり前じゃないですか、
はい、
固くなっちゃうんだから楽しめたらいいじゃないですか、
はい、
でも楽しむんですよ、楽しめたもん勝ちなんですよ最後は。
その極地に立てる、到達できるっていうのがすごいことだなと思いますが、
いや、まあ僕なんかね、まだ野球でもっともっとプレッシャーかかる、オリンピックとか僕も経験したことないプレッシャーかかる場面いっぱいあると思うんですけど、
うん、
でも最後は、まあ、こういう話も聞いたことあるんですけど、オリンピアンのそのメダリストの方も、
はい、
結局は誰かのためにこの演技をするとか、
うん、
プレーをするっていうところの極限のなんか気持ちになるらしいんですよね、
はい、
で野球もそうだと思うんですよね、まあ、 自分の結果で給料上がるとか、それそういう現実的にそうなんだけど、
うん、
自分のヒットでフォアボールでホームランでファンが喜ぶ、優勝チームのために優勝に近づくとか、なんかそ、まあ、さっき言ったことっていうのはそういうことに近いのかなと思ってるんで、
うん、
まあ、だから選手たちにはとにかく楽しめと、
はい、
うん、でその言葉の真意意味っていうのを分かってほしいんですよね、後々でいいんで、
うん、
それが一番のこうパフォーマンスを出せる、まあ、その日の一日でいきなり超パワーアップするとか、いきなりバットコントロールがめちゃくちゃなるっていうのは、それはね、基本はあまり考えづらいんです。ただ自分のパフォーマンスを出すっていうのが一番結果にコミットすることなんで、はい、
うん、
そういうためには、それのためにはやっぱり自分が楽しんでいつも通りにプレーできる状態にするっていうのは多分メンタルコントロールだと思うんですよね。
はあ、いやすごく、これはもう野球している人だけに限らず、いろんな人にね共通する部分があるのかなと思って今日のお話聞きましたが、ひとりさんは気にしない、どんな逆境にも負けない心を強くする習慣など本も出されてますので、そちらの方もぜひリスナーの皆さんチェックしていただけたらと思います。
はい、はい、ということで今日は、まあ、いろんなこうメンタルコントロールなんて、ね、言葉を使わせてもらいましたけど、今日言った言葉ほんの一部なんですけど、残りの9割ぐらいは今紹介していただいた気にしないというね本に書かれてますんでぜひ皆さん購入して見てくれたらありがたいですということで、今日は、はい、本土番宣でした。ありがとうございました
ありがとうございました